沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私。皆さん知ってましたか？カタツムリって水中では溺れるらしいんですよ。330ショート、
右肩が重いサコムです。
よろしくお願いします。なんで右肩重いですか？
なんか乗っかしがってるんじゃん。
いや怖さよ。ということで本日のゲストは前回から引き続きでラジオ沖縄レポーターの伊礼さとみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
はい、本日はですね、伊礼さとみさんに魚を釣らせたいのコーナーです。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあ、早速始まりました。本日はですね、前回から引き続きでラジオ沖縄レポーターの伊礼さとみさんにゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はですね、まあ、前回では昼間は魚を釣るには難しいという話をして、でも絶対に釣れないわけではない、
わけではないはずなんですよ。
はい、ということなので今回はですね、さとみさんに魚を釣らせたいのコーナーということで、
ちょっとバクってます
釣らせたいという
はい
はい、いろいろ話をサコムさんにアドバイスを聞いていこうという。
師匠お願いします。
はい、よろしくお願いしますよ。
師匠って、
師匠ですよ、師匠なんか釣れてないサトミさんに釣らせるためにはという、
うん、いつもワンパターンの仕掛けを使うもんだから
はいはい、はい、
できれば、うん、違う仕掛け使った方がいいよな、
はい、いつも使用されてる仕掛けは何でしたっけ？
カゴサビキ、
カゴサビキ
でしたっけ、うん、なんか合ってますか？はい、やってるんですけど、はい、でもですね、これまあ釣れたらバージョンアップさせてもらえるっていう話もあったりするんですけれども、ディレクターの方と。
バージョンアップというのはどういう
と、いろいろまたこの釣りの道具を増やしていただけるっていう、
はい、アイテムをもらえるということですね。
そうそう、そういうことなんですけど、なのでなかなか釣れないことには変えられないんですよね
なるほど。
仕掛けが同じやつでできるだけ釣る方法と、
はい、
うん、
できれば、はい、うん、それでお願いします、
はい、で今から暑くなってくるとこのカゴサビキっていうのはやっぱり良くなってきて、う
ん、お、
う
ん、これからがいいんですか？
これから
お到来ですか、うん、シーズン到来、
うん、おーおー、
う
ん、
そうそうそう。で、あの釣りっていうのは、はい、普通の人だったらこうなんていうか、餌が撒かれてその餌と間違えて食べると思ってるんだけど、うん、魚に競争させないとダメで、うん、魚がその餌を奪い合いをするところに偽物を入れることによって、はい、興奮してる魚が釣れるっていう仕掛けだから、
はい、
で暑くなってきて魚が、まあ、とっても暑い日じゃなくて適度に暑い時に、
はい、
活性が上がってる時じゃないと、はい、なかなか釣れない仕掛けだから、うん、今からは多分
いい、うん、仕掛け、
いい仕掛けかといって、はい、やっぱいつも使ってる針はちょっとでかいのかなと。
あ、いつもさとみさんが使用されてる針はでかいと、うん、
大きいですか？
大きい、あれは。
あ、
針のサイズをちっちゃくしたら、自分が小さい頃、
はい、
釣り始めて小学校 5,6、はい、年の時ってこの辺の那覇の海とかでも、
はい、
カゴサビキやったらグル君の手のひらぐらいのとこボコボコ釣れよったから、
結構でかいじゃん。
食べた、
うん、であんなのがすぐ釣れるっていうのは本当に那覇市内でそういうのがあって、はい、だから絶対釣れないわけじゃなくて、それも昼間釣ってたから、
はい、
だからそんなのをやったらいいんじゃないかな
と。あ、仕掛けの中では一番いいのは何でしょうか？
仕掛け、
はい、
仕掛けの中で
初心者向けでも何でもいい、たらしとか、
たらし、たらしやってるでしょ。
自分はたらししかしないんですけど、もうそうですね。
たらしっていうとどういうものですか？
針に、うん、まあ、僕がやってるのはサンマ餌を仕掛けて、はいはい、でそのままもう防波堤からポンと落とすんですよ、うん、
目の前に、
はい、目の前に、はいはいはい、落とすだけで自分はやってます。もう投げたりは一切しないですね。
それはもう投げてポンって投げてかかるまでずっと、はい、もうそのままたらし寿司、
はい、ちょっと若干食うときはもう分かりやすいんで、
うん、近場にあるんです。竿の先がこうやって動くから、うんうん、あれで置いとけば全然楽だのにな。
うん、あれが一番いいってことですよね。
自分は最初入った時それからやったかな。
ちょっとまあちょっと遠くに投げるよりは、うん、じゃあ手前でポンってやった方が、
そうそうそうそう、
釣れる。これ夏、これからの時期でも、
時期でも、もう年中壁際っていうのはやっぱり鉄板でしょうね。っていうのが壁がこうあったら、
はい、
まあこの前太陽が真上に昇ってるからって言ったけど、その太陽があって上に上がってる時に壁際に影ができたりしたら、
うん、
その壁際を魚が通るわけですよ。
なんか釣りのイメージって本当に遠くに投げるっていうイメージがずっとあったので、
自分もそれはありますけども、
壁際っていないイメージがあった。あの 逆に、
壁際もそうだし、はい、遠くに投げるんだったら魚がそのいる場所っていうのをちゃんと把握してから投げないと、はい、やたらめったらただ投げてるわけじゃなくて、うん、
はい、
あの遠くに行った方が確率が上がる釣り、あの例えばキス釣りとかみたいに、遠くに投げた方がポイントがいっぱいあるっていう釣りもあるし、かといって近くの方にポイントがあるんだったらそこ狙ってもいいし、でなんならもう壁際の方がいいっていう。
なるほど、
うん、
これでもあれですよね、あの場所は一番釣れる場所とかポイントとかってあるんですか。
あ、釣れる場所
いつも海でやるんですけど、
はい、
あのちょっと川も興味はあるんですよ、
うん、
だけどやっぱり結局漁港とかがいいのかなって漁港に行くんですけど、
はいはい、うん、川が絡んでる漁港っていうのが一番いい
川が絡んでる漁港、
うん、繋がってるってことですか、漁港と川、
あの川の入り口に漁港があるみたいな。
あ、
漁港って魚砂漠でしょ、
はい、
だからいろんなの捨ててるから魚集まってるし、
はい
うん、でまず川が流れてるってことは川から栄養が流れてくから、
はい、
魚が絶対集まるところは川の河口。
河口、うん、あ、なるほど。
川の中にももちろんいるし、ただ川の中だったらやっぱり生活排水とかが多いから、
うんうん、
まあ、そこの釣りするのはちょっと普通の人は気が引けるかなって思うから、だったらあの川の河口で漁港も一緒にあるようなところだったらもうウハウハ
一石二鳥みたいな感じですからね、
でいつもあの海側に行くから、はい、今の時期あそこ行っても釣れるかなみたいな結構思いながら聞いてたりとか。
うん、なるほど、川でも釣れると、うん、
川でも釣れる
河口ですね。でも 川の中でも、
うん、でもこれはあれですよね、雨の時期とか雨の時はもう、
そうですね、今梅雨ですからね、
はい、今の時期はちょっと危ないかな、
危ないっていうか、うん、あの鉄砲水起きるのは川の中だけど、あの要は雨降ってるから土砂とかが入ってきて濁るでしょ、
うん、あ、川自体が、
うん、あと塩分濃度が下がりすぎて、
はいはいはい、
何か海の魚がちょっと居心地が悪くなって外側に逃げる。
あ、なるほど。
で、川の中って河口の近くって、
はい、
あれ淡水と海水の境目わかる？
見た目でってことですか、
うん、
見た目ですか？
分かんないです
よ。
あの海水と淡水がいきなり変わるわけじゃなくて、
は
い、だいたい上下に分かる。上の方が淡水で、うん、
下の海水、そうになってるんですか。
そうになってる、で途中でゴミが浮いてたりするから、はい、あれ見たら、あ、30センチぐらいにだいたい葉っぱとかがこう途中で浮いてたりしたら、あれ海水と淡水の境目。
はあ、
あっと下で
ゴミを境に見れるんですね、うん、
見れる見れる。でその下の方で海の魚が行き来してるから、表には川のテラピアとか、
はい、
ボラなんか川にもいるから、
はい、
ボラしかいないって言って淡水と思ってたら下海水で血のが泳
い
でたりとか、
下にいたんですね、
うん、サメがいるとか、
あ、
なんかよくあること
で、面白い。
だから下の方を狙えばいいわけです。上の方で釣るんじゃなくて深くして、で下の方は海水だから、
なるほど、
でおまけに栄養が来るから、
はいはい、
そこで魚が餌食べてると。
なるほど。
そこに餌を投げて集めて、一種の人工的な生態系を作ってしまって、その中で釣りをすれば、
はい、
なかなかいい思いができるんじゃないかなと。
あ、面白いですけど、これは難しいですよね。でも、
いや、もう本当に雨降ってない時は川の河口に行けばいい、
うん、これが一番ですね。まだ川の河口は行ったことないですね、うん、
これからじゃあ、
でそういうポイント探して行かれたら一番いいんじゃないかな。
後でじゃあちょっと内緒に教えてください
佐古務の一丁両断。我が家にですね、最近八重山石亀っていう亀ですね、亀山くんって呼んでるんですけど、亀が我が家の仲間入りしました。でこれ弟の家族が飼ってたんですけど、最初可愛いって飼ってどんどん飼いきれなくなって、そのまま汚い状態にしてたので、我が家で預かって綺麗な状態で今飼育をしてます。とっても懐いてすごい可愛い亀ですね。で亀もそうだし、他のペットに関して全般に言えることなんですけど、まあ、熱帯魚とかもそうですね、飼いきれなくなって離してるっていうのがすごい多いんですよ。川の中見たらミドリガメとかですね、そういうのがうじゃうじゃいる状態になってます。特に長生きする生き物っていうのは最後まで見取ってあげるつもりで飼うっていうことじゃないと、ただ可愛いっていうだけで飼ってはいけないと。で川に逃がしちゃうとやっぱり生態系の撹乱につながっていくので、これが続くっていうのはあんまり良くないと思いますので、ぜひ最後まで飼育お願いしたいと思います。一鳥両断でした。
ス針ですよね。針は。
あ、ちっちゃめに。
うん、針ちっちゃめに。
ちっちゃめ。
おすすめもう何でもいいんだったら最終的にいいんだったら、うん、あの昔よく使ってたけど赤虫針っていうのがあってからとってもちっちゃい針で、うん、熱帯魚まで釣れる。
え、うん、熱帯魚か、うん、
でこれで熱帯魚取って自分水槽で飼ってたりしたから、あんな針も
ある。熱帯魚は割と泳いでるのは見えるんですよ、いつも釣りやってる時に、うん、でも絶対引っかかったことはない、
うん、口ちっちゃいからそれが釣れるぐらいの針を
釣って、針じゃないとダメなんですね。
あれだったら糸だけでこんねって垂らして壁際で、
え、うん、糸だけを、うん、
あれでも全然釣れるし、昔は仕掛け拾ってやったりとかしてたから、
すげー。これ先ほども話してたんですけど、
はい、
この影の方に集まる習性があるっておっしゃってたじゃないですか、うん、これでも見分けきれないじゃないですか、
あ、
釣ってる側には、うん、どうやったら見分けきれるんかなって、
はい、あ、だからもう、見るしかないんだけど、あと仕掛けの入り方で、
はい、
あの深く沈んでるな、そうじゃないなっていうのも地形は分かるけど、
うん、
やっぱり見て昼間だったらもう見たら何か分かるわけですよ、
うん、
影がある場所、
うんうん、でサングラスかける、
サングラス、
うん、
これを日焼け防止で、
いや、あの地形を見るの、
見るようにありますよね、
うんうん、そうそうです、
は
あ、ありますよね。結構釣りさんの人つけてる、うん、かけてるのは見るんですけど、
はいはいはい、
私持ってない。やっぱり見えるんですか。
見えるし、あのなんか目も痛めない、
うん、
やっぱ海にそのままあの裸眼で行ったら目痛めるから、
うん、
うん、
それで見分けきれるんですね。
もちろん
影の方によく集まるってことですよね。でも昼間
できるだけ影の方がいいってい
う、う
ん、もちろん影にいないやつもいるんだけど、うん、水面でバシャバシャ跳ねてるやつとかもいるけど、はい、それ条件読むのが難しいんじゃないか。
昼間上に太陽があるとして、
うん、
で防波堤で釣るじゃないですか、
うん、
で、餌をかけて垂らすと、で垂らして横に置いて影ができてる方に垂らした方がいいってことですよね。
うん、まあ影の中、中に入れるつもりで、
なるほど、
それを意識してあったら多分釣れると思います
そう、壁際いつも佐久間さんおっしゃるんですけどね、はい、なかなかこの竿の長さがもうあって、
うん、
結構遠くなっちゃうんですよ、
うん、気持ち的に。これ斜めに、
斜めに、
斜めに持って壁際、
まっすぐじゃなくて、
はいはいはいはい、
必ず
海に向かって
向ける必要ないから、
あの投げるっていうか垂らすわけじゃなくて、うん、
斜めに、
斜めに壁際に向かって、
壁際にやって、
はあ、
できるだけ地面の近く、下にストンってついたらちょっと上げて、
うん、
地面際狙えばいいのかな。
なるほど、
これで釣れたらいいけど、
これで釣れなかったら坂本さんに行ってもう大丈夫じゃないですか釣れなかったっすよって、
いいんですか、は
い、じゃああとちょっと、まあ、そろそろあれなので、
はい、
ちょっと聞きたいなと思ったのが、はい、いつも日焼け対策どうしてるのかなって。
あ、
今ねサングラスの話も日焼けの、うん、はい、ね、対策の一つになると思うんですけど、私してないんですよ。
なんで急にこうなったんですか。色白いけど
違うんですよ。これ今からまた夏に、これ冬でやっと取り戻してきたんですよ、白さを。毎年夏で日焼けするんですよこのツリーで。なのでもちろん帽子はね被るようにはしてますけど、うん、あまり縁がないので、ちゃんと縁は、
いや、あの海の照り返しでも日焼けするから、はい、やっぱりちゃんとやってた方がいいはず。
帰ったら目が痛いんですよ、うん、やっぱ照り返しなんですかね。
で皮膚も焼けるから、
はい、
やっぱり日焼け止めとかはちゃんとやった方がいいんじゃないでしょうか、
ね、なんか
日焼け対策の説教をされましたね今日
は
さあということで最後に、里見さんの目標、
はい、
釣りに関してこの目標を、
一応ですね、いつもオンエア中には何でもいいから釣れればいいって言ってるんですけど、
はい、
私坂本さんホッケ釣りたいんですよホッケが好きなんですよ。
ホッケ
どっか沖縄で釣れる場所はホッケがないですか。
ないです
早さやばい
やっぱ無理なんですかね。
遠くとか行かんとダメでしょう。
ホッケ出ました。
やっぱり寒いところっていうか、うん、上の方、
北の方の魚だから。
あ、
じゃあ、まあ、沖縄では無理です。ホッケを諦めるとしても、
はい、
まあ何かしら今まで一番ね大きかった27センチの尺地を超えるものを、
はい、なるほど、
何でもいいです。
なるほど。
で食べられるもので、
あ、
食べられる魚で
食べてもう最後いいんじゃないですか。
もちろん食べなきゃですよね、釣ったからには。
じゃ綺麗なところのテラピアで、
はい、テラピア食うんですか。
いいです。
うまい、うまい、
うまいですか。
そうなんですか。
綺麗なところのうまい、うまい。
それはじゃあ後で教えてください、
は
い、場所、
はいはい、ということで、本日もですね、入江さとみさんに釣りについて話を聞くことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングということで早速時間が来てまいりました。さあ、早速ですね、佐久間さんの方から告知があるということでお願いします。
はい、はい、新型のあのワッペンができました。
お、新型のワッペン、はい、
もうすごいワッペン。
なんすかそれ、気になりますよ。
最強の日の丸、
最強の、
どこに持ってっても恥ずかしくないシワにならない日の丸のワッペンが完成したので、
これ
マジっすか、はい、サコムワークスウェブショップでこう販売をしてますので、はい、まあ、しょっちゅう在庫切れになるかもしれないですけど、はい、あのぜひ気長に待っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあということで里見さんの方からも告知があるということでお願いします。
はい、ここでまた紹介するのもあれなんですが
いやいやいいですよ、
はい、あの先ほどですねお話の中でも釣りの話しました、うん、はい、あいもこの音楽農園毎週土曜日ですね、午前11時から、はい、そして他にもですねイブニングワイドミックス、はい、月曜日から金曜日まで、午後4時から放送しておりますので、はい、その中の、レポーターとして、はい、私も出ておりますので、はい、お時間ある方はそちらの方もぜひ聞いてください。せっかく今日ね釣りについていろいろ教えていただいたので、はい、それをこう活かせるように釣りたいと思いますので、はいはい、ぜひ毎月第一土曜日釣りコーナーやってますのでそちらの方もお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
さあ、台風の方もね、うん、ぜひともポッドキャストもありますので、そちらの方もねよろしくお願いします。さっきびっくりしたな、ぜひと思って言うからモノマネするんかな思ったんです、うん、めっちゃ空気が、うん、そう思いませんでした。
モノマネしたな、じゃあ田中君に
田中君にぜひと思って言うからびっくりしたな。
そんなのじゃないですって乗らないですよ、ね、芸人じゃないんですから。
釣りを聞きに来たんですからね。
そう
ですよ、はい、ということで、次回はですね6月20日6月20日ね、20日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330ショート
サコムと
入江さとみでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。